このご一緒にマルコの福音書を読み始めまして、今日で3回目のメッセージになります。1回目に学んだ1節から8節におきましては、まだイエス様が出てこられないと言ったら変な言い方ですけれども、イエス様の先駆けとなってその道を備えたバプテスマのヨハネのことが書かれているところを最初に学んだことでありました。で、前回にあたります9節以下のところで、神の御子イエス様が、イエスキリストがこの地上に来られた、そして公にお姿を現した、そしてその最初にバプテスマのヨハネから洗礼をお受けになられたというところを見てまいりました。マルコの福音書は、いわゆる降誕のストーリーには触れていないんです。そして神の御子の到来と、その辺が前面に押し出されて表されております。ヨルダン川でイエス様はバプテスマをお受けになられ、そして水の中から上がられると天が開け、聖霊が鳩のようにイエス様のところに下りと、同時にあなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶという父なる神の言葉があったわけでありました。それからイエス様は40日間荒野においてサタンの試みをお受けになられます。それは神の子としての到来があったわけでありますけれども、その神の子としてのアイデンティティを疑わせるような、揺さぶるようなものでありました。けれどもイエス様はマタイの福音書によるならば、そのようなサタンの誘惑攻撃に対して、聖書の御言葉を持って退けられたというところを、私たちはマタイの福音書4章に見ることができます。特別な方法を持ってサタンを退けたということではなくて、旧約聖書の御言葉の引用を持ってそこに立ってサタンを退けた、そういうところを見てきたわけでありました。さて、その後ですけれども、イエス様のもとに、そのイエス様に洗礼を授けたこのバプテスマのヨハネが捕らえられてしまったという知らせが入ってきたわけであります。時の権力者ヘロデ・アンテパスの罪を指摘し、そして真実を語ったゆえに、このバプテスマのヨハネは牢に入れられることになりました。そして後に命を落とします。でそれについては6章に入ったところで出てきますので、今日は詳しくは触れません。この世の権力者が横暴な手段を取り、地上にまた大きな罪を一つ重ねる中で、しかしイエス様はその時を一つの、まさに時としてご自身の宣教を始められたところを、私たちはここに見るのです。それで14節にこう書いてあったんです。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べ伝えて言われた。このバプテスマのヨハネが捕らえられた、この捕らえられたという言葉は、イエス様が十字架におかかりになるために罪人の手に渡された、この渡されたと、同じ言葉が使われています。ここに一つのつながりを見るように思います。ヨハネは神様の御業がなされるために引き渡され、そして命を捧げていきます。でそれに続き表舞台を交代するようにして、イエス様が宣教の開始をされる。そしてイエス様もやがてご自身が引き渡されて十字架に命をお捧げになる、そういうつながりがあるんです。イエス様はその神様のご計画を知っておられるゆえに、ここでこのタイミングをもって宣教を開始されたことを、私たちはここに見ることができると思います。でイエス様がその時最初に宣教地に選ばれた場所が、こ ここに示されているようにガリラヤという地でありました。それはイスラエルの北に位置します。イエス様の宣教活動の最初というよりも、ほとんどはこのガリラヤに費やされたと言っても良いと思います。けれどもそこは異邦人のガリラヤというふうにも言われるように辺境の地でありました。実際にはイスラエルの領土でありながらも常に北からの攻撃侵略に危機感を覚える、そういうようなところであり、またすでに異邦人が混在していたことによって中央の方からは蔑まれた、そんなような場所でありました。けれどもイエス様はむしろそこを選んで、その困難にあるそこを選んで宣教地の始めとされたんです。しかしマタイの福音書を見ますと、4章にそのこの並行記事があるんですけれども、そのことはイエス様がそこで思い立ったということではなくて、そもそもが旧約聖書に予言されていたことの成就であり、神様のご計画であったことを私たちは知ることができます。4章の12節から17節が並行記事と言っていいと思いますけれども、マルコの福音書にはない部分がここにはあります。14節を読むと、これは預言者イザヤを通して語られたことが成就するためであった。ゼブルンの地とナフタリの地、海沿いの道、ヨルダンの川向こう、異邦人のガリラヤ、闇の中に住んでいた民は大きな光を見る。死の影の地に住んでいる者たちの上に光が昇る。この時からイエスは宣教を開始し、悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと言われた、そんなふうにこう書いてあります。あらかじめ神様のご計画が定められていたんだということも知ります。という時に私たちは本当にこの福音というものはそこに語られたんだなと、そのようなところに語られたんだな、つまりこの虐げられた民、あるいはこう暗闇の中に本当にうめく囚われている民に対して福音というのは語られた、あるいは与えられたものだったんだなというふうにこう思うことであるのです。でそのようなところに行ったイエス様が語られた言葉が15節、改めて見ます。こうおっしゃいます。時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて、福音を信じなさい。時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。イエス様の宣教の言葉でありました。でもちろんイエス様はこの一言だけを語ったわけではありません。またこの時一度だけ説教されたということでもありません。イエス様の福音宣教の中心、中核をこの言葉が表しているということであります。時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさいということなんです。神学校では教会史というような学びもしますけれども、それにふさわしいテキストもいくつか出版されています。いくつもと言った方がいいと思いますけれども、でそのいくつかのテキストを見ると、その最初の項目にまさにこの時満ちてという表題が付けられているものを、見つけました。時満ちてテキストにおいてもそういう言葉が語られている。でなぜかというと、もちろんそれはこの御言葉に、あるいは他の箇所の御言葉に、示されているからです。例えばガラテヤ書の4章の4節でもこういうふうに書いています。ガラテヤの4の4、聞いてくだされば結構ですけれども、しかし時が満ちて、神は自分の御子を女から生まれたもの、律法の下にあるものとして使わされました。時が満ちて神は使わした。 それは律法の下にあるものをあがない出すためであり、私たちが神の子としての身分を受けるためでした。まあ、こういう文脈の中で。またエペソ人への手紙の1章の10節ではこうあります。時が満ちて計画が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることです、とそういう御言葉がこうあるわけなんです。まあ、そのようなことからもこの時満ちてというのはもう非常に重視されて、教会史のテキストにも表題として掲げられたんだなということを思うわけなんですけれども、ただ教会史のテキストに挙げられるということは、歴史の学びをするわけですから、それは聖書において証言されていること以外にもこの世の中に起こったことにおいてまさに時が満ちたんだなと言えるということが、示されているということだと思うんです。で、どういうことかと言いますと、このいろんなポイントがあるんですけれども、一番大きなところは、その修法のコラムにも書きましたけれども、このイエス様のこの時代において、それは、いわゆるパックスローマーナ、ローマの平和と言われる時代であったということであります。ローマ帝国が地中海世界を支配していたことによって、比較的平和な時代がそこにはあったということであります。資料によると海賊も一掃されたので、いろんな国々をこう渡りやすくなった。一掃されたって言ってもパウロの手紙の中では盗賊の難とかいろいろありますから、それぞれの場所にはよると思いますけれども、比較的平和な時代で、こう国々を行き来することができる時代であった。かつ全ての道はローマに通ずるということわざが知られるほどに、素晴らしい道路網が出来上がっている、そういう環境があった。またこの聖書に示されているものですけれども、コイネギリシャ語という、当時の共通語としてギリシャ語が普及していたということがあったと思います。そういう、こう要因からもまさにこう福音宣教がこう進むという時が、あれ備えがあって、今ここにまさに時が満ちてイエス・キリストの到来がある、そしてそこからイエス・キリストの教会の歴史があるということの始めという意味で、テキストにもそう書いていたのだと思います。イエス様は使徒の働きの一章で弟子たちに、聖霊があなた方の上に臨むときにあなた方は力を受けますと言われました。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となりますというふうにこう命ずられたというか励まされたわけでありますけれども、そのような環境が整備されていたこともその御言葉が成し得る要因であったということができるわけなんです。そういうことから言っても、聖書によってすでにご計画されていたことも示されているし、それゆえになんですが、この世の動きの中でもまさに時至って全てが備えられて、まさに今ここに福音が表せようとしているということがこの時満ちてであります。教科書のいろんな学びをしますと、もっと細かいことはいろいろあります。もっといい、もっとあの利点というかもありますし、逆にローマ帝国が支配していたゆえに純粋な信仰が脅かされるという側面もあったのは事実です。でも神様の御手が全てにおいて及んで、そしてまさに時満ちて今ここに福音が明かされるということが、言われているわけなんです。で、同時にこの御言葉は、今この文脈の中でのことを申し上げましたけれども、当時の2000年前がその時であったということとともに、今朝御言葉を聞く私たちにおいてもまさに時満ちて、時満ちて福音を聞く時に立ってるんだということを、この御言葉は私たちに迫るのではないかというふうに思います。私たちは今この時代において、いわゆるこの時から、この聖書の時から2000年の時を経て、今ここに御言葉を聞いています。今この時代の中で聞いています。またお一人お一人のこのステージというか、 過ごされた時の中、追われた背景の中で今御言葉を聞いています。でもこの御言葉はこの文脈の中でのことと同時に、私たち一人一人に対してもまさに時が満ちて、あなたにとって時が満ちて今福音を聞く時だと私たちに迫ることを覚えるんです。使徒パウロも第二コリントの6章の2節で、見よ今は恵みの時と言いました。見よ今は恵みの時、今は救いの日です。ちょっと手前から読みたいと思いますけれども、第二コリントの6章でパウロはこう言っているんですね。私たちは神と共に働く者としてあなた方に勧めます。神の恵みを無駄に受けないようにしてください。まあ、また来週御言葉を聞ける、再来週も聞ける、あるいは毎日自分で読める、そんなふうにこう簡単に御言葉を聞き流してしまうということがあり得るんですけれども、そうではないと。神の恵みを無駄に受けないようにしてくださいというんです。今は恵みの時、今は救いの日だ。あなたにとって、そしてこの時代において、まさに時見して私たちは今御言葉に向き合う、その迫りというか恵みがここには明かしされているのであります。私たちはどのような思いでこの御言葉に向き合うでしょうか。で、ある意味ここからがその内容になるわけなんですけれども、イエス様はこう語っているんです。神の国が近づいたというのです。神の国が近づいた、これは厳密に言えば神の王国という言葉になります。神の王国、神様が王としてその支配のなるところ、神ご自身が王として君臨し、そのご支配が完全になるところ、神の王国、神のその王国が近づいたというメッセージなんです。最初からもマタイの福音書の並行記事をお示ししていますけれども、そちらのマタイの4章の方では天の御国というふうに書かれています。同じことが、つまり天国、イエス様はここで天国が近づいたというのです。神の国が近づいたというのです。すごいことだなと思いますけれども、どういうことなのかというところもある深い御言葉であります。イエス様のその宣教の最大のテーマはしかしこれでありました。神の国、神の国を述べ伝えることであったんです。いろいろな言葉を持って、またいろいろな聖書の箇所を見ても分かるように、メッセージを、説教をイエス様はされています。またガリラヤをはじめいろいろなところでイエス様はその活動といいますか、メッセージだけではなくて奇跡をお果たしになったり、あるいは癒しをなさったりして、その活動もなさいました。このイエス様の福音宣教の働きの中心は全てこの神の国を表すことだったんです。神の国を述べ伝えるものだったんです。私たちは神の国を求めています。求めていますね。主の祈りを今礼拝の中で、お捧げできないというかしておりませんけれども、主の祈りをお祈りします。御国を来たらせたまえと私たちは祈り続けていると思うんです。御国を来たらせたまえですから、まさにこう未来に向かって来たらせたまえと願っているんですね。そして私たちはやがて天国に帰ることを願っています。また信じています。キリストと共にパラダイスにあり、そしてついには 新しい天と新しい地に復活の体を持ってそこに生きるということを望み見てまた確信しています。しかしこのやがて表される神の国とともに、イエス様がここでおっしゃられているのは、今ここに、今この時に神の国が近づいた、今ここに生きる私たちに対して神の国が近づいたというふうにおっしゃられているわけなんです。2000年前に聞いた当時の弟子たちをはじめ群衆、そして私たちもこの御言葉を聞くわけですけれども、今ここに生きている私たちに対して神の国が近づいたというメッセージなんです。それはあなたの地上の生涯が終わりに近づいたという意味ではありません。そのような意味で天国が近づいたという意味ではありません。神の国は神様のご支配がなるところなんです。神の王国なんです。悪が迫ってき、世に取り囲まれて世に支配されるようなものではなくて、まさに神様の支配にあるところなんです。その神の国が近づいたというふうにイエス様は言っているんですね。なかなか難しいというか深いものがありますけれども、ルカの福音書の17章にこういう箇所がありとてもこう、まあ、面白いと言ったら変かもしれませんけれども、まあ、ある意味面白いです。ルカの福音書の17章の21節を見ますと、パリサイ人たちにイエス様が、まあ、こう取り囲まれるって言ったら言い過ぎかもしれませんけれども、こうイエス様のところにパリサイ人が集まってきて、まあ、イエス様を囲んだんでしょうね。そしてイエス様に質問する場面が出てくるんです。問いかけるんです。神の国はいつ来るのかという問いです。するとイエス様はこうお答えになったんです。神の国は目で見える形で来るものではありません。見よここだとかあそこだとか言えるようなものではありません。見なさい、第3版はいいですかってなるんですね。神の国はあなた方のただ中にあるのですと語っているんですね。ここもまたんっていうようなあの箇所なんですけれども、神の国は目で見える形で来るものではない、ああそこにこういう形で神の国があるというようなものではないんだと、ここだとかあそこだとか言えるようなものではないんだと、いいですか、神の国はあなた方のただ中にあるのですと。神の国はあなた方のただ中というのはこうあなた方の心の中にあるんですよという意味ではありません。ちょっとここはあの一休さんのとんちみたいになってるって言っていいかちょっと分かりませんけれども、パリサイ人に囲まれたイエス様がその質問を受けます。そして神の国はいつ来るんですかと言った時に、このように、まあ、ここだとかあそこだとかそういうふうに表されるものじゃないんだ、あなた方の間にあるんだと言ってるんです、まあ、もう少し言えばあなた方の間にいるんだって言ってるんですね。つまり神の国が、まあ、ここにあるご自身を言ってるんです。イエス様がおられるところにおいてはイエス様の神様のご支配がある、すなわちあなた方のただ中にあるっていうのはまさにこうイエス様がそこにあるので、ここに神の国があるんだ、私がいるところに神の国があるんだ、そのようにこう言っているんですね。イエス様がおられるところにこそ神様のご支配があり、まさに御言葉が直接に語られ、そして人々はあらゆる面で癒され、奇跡がなされ、そして悪霊は追い出されるんです。 神の国はあなた方のただ中にある、まあ、これはルカの福音書の17章ですけれども、このことを前提にして神の国はあなた方に今近づいているというふうにイエス様は言っているんですね。非常にこう面白いところです。またこういうふうにも言えると思います。イエス様は先にも申し上げましたように、そのご生涯の宣教のご生涯のその中心は神の国を述べ伝えるものでありました。イエス様の説教は神の国とはこういうものだというふうに証しするものでありました。そしてやがてイエス様はその働きを終えられて十字架にかかりになって、そして3日目によみがえられて、まさに神の国を表すためにその御業をなされて、そして天にお帰りになっていきました。でその時にイエス様は弟子たちにご自身の宣教を託されたわけなんです。すると弟子たちはイエス様に継承されて、まさにこう福音宣教の働きを担っていったんですね。で単純に考えますと、弟子たちの宣教のメッセージは神の国を述べ伝えるものというふうに言えるんじゃないでしょうか。でもイエス様の福音宣教の中心は神の国を述べ伝えていたんですけれども、弟子たちの福音宣教の中心は復活のイエス様だったんです。あれ?っていう感じがしませんか。そういえばそうだなと。これイコールなんです。復活のイエス様にお会いする、弟子たちは復活のイエス様を紹介する、そして復活のイエス様がおられるところにまさに神の国ご支配がなるということなんです。今私たちはこのイエス様が天にお帰りになられてからおよそ2000年経っている復活のイエス様にですけれども、この復活のイエス様がまさに近づいた、いやもう来ているという意味で、神の国がイエス様があなた方のところに来ているんだ、そういう迫りがあるということなんです。そしてイエス様をお迎えするならば、あなた方はこの神の国に生きるんだというのです。私たちは地上にまあ生きています。そして本当にこのような時代の中で、本当に暗闇のあるいはサタンのうごめく中を戦いながら生きていますし、自分自身もまさに肉を追っている、まあ、弱い存在でありますから、まさに狭間に生きる苦しみをうめきを追っているんですけれども、しかしこのイエス様、近づいてきてくださったイエス様をお迎えするならば、そこに私たちは神の国を生きるということをここに紹介されているわけです。であるから最後にですけれども、悔い改めて福音を信じなさい、悔い改めてこの福音を信じなさいと語られるんです。最後のポイントです。悔い改めてこの福音を信じなさい。悔い改めるということは、自分の人生やそこにあったというか、まあ、してきた行動について、悔やみ後悔するというようなことではありません。まあ、いろんなことを私たちはこう追ってきますので、いろんなあるいは失敗をしてくることもあるでしょうし、なかったことがなかったらよかったなというようなことも経験してくるでしょうから、まあ、後悔とか悔やむとか、まあ、あると思うんですけれども、まあ、そういうことがきっかけになって本当の悔い改めにつながったら、それは素晴らしい気づきが与えられたなということですけれども、聖書の言うところの悔い改めというのは、そのような後悔や悔やむ思いではありません。聖書の言うところの悔い改めるは、方向を転換するという意味です。我が道を進んでいたそれまでの歩みから方向を転換して主の道を歩むという意味なんです。方向転換のこと、教理の学びみたいになっちゃいますけれども、罪という言葉があるというか、私たちは罪を負っているんですが、でこの罪というのは、本来こう的外れということを意味しています。こう、的に当たる、でもこの的から外れているという意味です。 私たち人間は本来神様にこう向けて作られました。まあ、これは霊的なイメージですけれども、本来は神様によって神様の形に作られて、そして神様の方を向くように作られていました。それは神様の方に向かって生きるということです。しかし人間は罪によってこの、まあ、いわゆる的を外れる、神様に背を向ける、あるいは逸れてしまったんです。神様から逸れてしまったんです。的から外れてしまったんです。そして私たちはそれぞれ我が道を行くようになってしまったんです。それは自分の思い、あるいは肉の思いで生きる、自己中心に生きる道です。でそのようにこう逸れてしまっている私たちが方向を転換して本来あるべき神様のもとに帰ってくるというのが、悔い改めるという意味なんです。私たちは一見自由を履き違えて神様の方を見るよりも我が道を行く方が楽しいかなと思ったり、その方が幸せになるかなと思ったりするんですけれども、実は全然そうではないことはそれぞれが経験して実感していることだと思うんです。我が道を行く結果、私たちは本当に不安な人生を送ります。孤独と悲しみに苛まれます。そして恐れがあります。暗闇の中を歩んでいるからなんです。悔い改めるとは、そのような我が道を行く人生から方向を転換して主の道を主と共に歩むということなんです。それは光の中を歩むことです。また言い換えると、方向を転換してですけれども、それはまたイエス様と共にイエス様の道を歩むということであります。悔い改めて福音を信じなさい。この神の国が近づいているにもかかわらず、私たちはそれをこう受け止めきれていない、見ていない。でもそうではなくて、そのことを受け止めて、そして方向を転換して本当に神様の方を向いていきなさいというのです。それは私たちもイエス様の弟子となって生きるということです。クリスチャンはイエス様の弟子です。私は今日のクリスチャンというか私たちですけれども、2000年前 の, イエス様の弟子たちと今日のクリスチャンは、何ら変わらないなというふうにこう、思っています。私たちにおいてはイエス様を、目に見ることはできないですけれども、しかしイエス様は確かにここにおられて、そしてこの聖書においてご自身を表し、私たちと共に歩んでくださっているんです。そして聖書において、この御言葉においてイエス様はご自身の御心を本当に示してくださって、そして私たちを導いてくださっているんです。悔い改めて福音を信じるということは、そのようにしてこう聖書、我が道を行っていた自分をやめて、こうまさにイエス様に従っていく、目に見えるイエス様ではないけれども、こう聖書に従っていくということにおいて、表すことだと思います。という意味では弟子たちと何ら変わらないだろうなというふうにいつも思っているんです。まあ、このあとしばらくしてから学ぶちょっと後のことですけれども、弟子たちのことがいっぱい出てきます。マタイ、2章の14節にあるんですけれども、このマルコの福音書ではこのアルパヨの子レビっていう名前で出てきますが、このマタイが、まあ、一つの、まあ、例になるかなというふうに思うんです。で彼は、酒税人でありまして、この酒税所に、ドカンと腰を下ろして座っていたんですね。で私たちが普通にこうイエス様に出会って、そして教会に来るのと同じように、マタイも、まあ、イエス様直々になんですけれども、伝道されたというか、私についてきなさいと 言われるんですね。すると彼は立ち上がってイエスに従ったって書いています。まあ、あの短い箇所なんですけれども、なんかこうイメージするとマタイはそれまでの生活を持って、まあ、ドカンと座って、まあ、ある意味主税人という立場で好き放題やっていたけれども、イエス様に私についてきなさいと言われた彼は立ち上がって従ったっていうんですね。イエス様はそのままこう歩いてきて、またこう行くわけですから、イエス様についていくならばもちろんこう立ち上がんないで座りながら行くって無理で、立ち上がって従うってことなんですけれども、でもこれはまさにこうそれまでのあった生活をから立ち上がって本当にイエス様に従っていったんだなということを表しているように思います。そしてまさにこう歩いて従っていったんです。でちょっと手前、まあ、次回の箇所になるわけですけれども、シモン、今日の直後のところですね、シモン、ペテロとアンデレも、湖で網を打っているところをイエス様に伝道されるんですね。で私についてきなさいと言われると、彼らは今度はこう網を捨てて従っていったっていうふうに書いています。まあ、彼らの仕事の道具ですから、これ仕事を辞めていいよというようなそういう話じゃないんですけれども、でもこう全生活をかけて全生涯をかけてイエス様についていったっていう姿なんだなというふうにこう思わせられます。でそのイメージすることように本当にこう立ち上がってイエス様が歩くその後をついていったんだなってい こう場面が出てくるんですけれども、私たちの歩みもまさに本当にそれと同じで、クリスチャンになってイエス様についていくというのはまさにこうイエス様についていくんだなと、つまりこう自分の我が道ではなくてイエス様の行かれる道をついていくんだなと、イエス様がこう聖書においてお語りになるその示しに従ってついていくんだなという、そんなふうにこう思うんですね。でもここには大きな分かれ道があるんです。私たちは確かにイエス様についていこう、そして聖書に従っていこうと思いながら聖書を読んでいるでしょう。でもここには大きなこうイメージでよると、特に私としては分かりやすいんですけれども、大きな分かれ道があるんです。つまり、まあ、今読んだ通りですけれども、立ち上がって従ったんです。あるいは網を捨てて従ったんです。私たちは体は一つであり、与えられている生涯は人生は一つですから、我が道にも行きながら主の道にも行くってことはできないんですよね。きつい厳しいようですけれども、できないです。我が道を行きながら神様からちょっと知恵をいただきながら自分の人生が豊かになるように聖書を読もうということが往々にして起こってしまうんだけれども、これは我が道を置いて主の道に行くことになってないんですね。大きな転換点があって、これ本当に非常に重要なところなんです。マタイのところが本当にあえてあの細かい短い言葉の中で立って従ったっていうことはどういうことなのか、私たちにとってどういうことなのか、網を捨てて従ったっていうのはどういうことなのか、本当にこう私たちは一生懸命考えなければ、いや考えるというよりも向き合わなければならないことだと思います。で極論みたいな言い方をしましたのでちょっときついんですけれども、でも本当に重要なんです。なぜならばその極論に行かないと神の国に入れないからなんです。いや神の国を味わえないからなんです。こう自分の道を行きながらこうちょこっとずつちょこっとずついただいてるんだと、あくまでも神様のご支配になってないんです。でも全面的に神様の方に行くならば神様のご支配の中に入るんです。そこでももちろん私たちは地上のいろんな営みがあり、いろんな苦しみがあり、戦いがありますけれども、でも神様の道に全面的に行くならば、そこは神のご支配の中であり、本当に神の国の中に生きる、その喜びを知るということなんですね。まあ、ですから、この分かれ道になりますけれども、本当に今日、悔い改めて方向を転換して、福音を信じなさい、その御言葉に従って、その招きに従って主の道を行く歩みを 進めたいと思うんです。でそれは御言葉に従っていくということですけれども、まあ、もっと具体的なというか私自身の分かりやすかった私自身の理解としては、まあ、ある意味こうこれにも従っていくこれにも従っていくってやっていくんですけれども、まあ、ここに土台を据えるということだと思います。自分の人生の土台がここにあるんだという、一つ一つやっていくというのは大変なことです。でもそれにもちろん向き合っていくんです。でも自分の人生の土台がここにあるんだ、私たちは世の価値観でもない自分の判断基準でもない私の人生の基準はここにあるんだというところに立つことがその第一歩だと思います。まあ全面的に委ねるというのは大変なことだと思います。そして勇気がいることだと思います、ある意味では。でも2つのポイントがあるかなというふうに思いますけれども、まあ、一つはもうこれで終わりますけれども、自分自身の心の中にこれ以上我が道を行っていいのか、これ以上暗闇の中を突き進んでいっていいのか、本当にそれでいいのか問いかけることであります。本当にその道があなたを幸せにしてきただろうか。もう一つは率直にこのグッドニュースを信じることです。まだ見る世界かもしれません。しかしこのグッドニュースを信じることです。神は良いお方である。私たちに最善最高、私たちが思いつきもしなかった素晴らしいご計画を持って、祝福を持って私たちを迎えてくれる、そのグッドニュースを信じてそこに飛び込むっていうか、そういうことかと思います。いかがでしょうか。時が満ち、時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。お祈りいたします。愛する神様、この朝私たちは誠実あなたを礼拝するためにこのところに招かれ感謝をいたします。そして主ご自身が今日ここに生きる私たちに御言葉をお語りくださり、悔い改めて福音を信じなさい、あなたの方から私たちに近づいてくださって、神の国は近づいたと言ってくださって御言葉を語りかけ続けてくださっています。どうぞこの御言葉を土台にして、御言葉を基準にして、御言葉に従って生きるものであらせてください。あなたのご支配がどんなに素晴らしいものであるかということを私たちは知ることができるように導いてください。すべてを御手に委ねして、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。